一般質問、姿勢のここを問う。この定例会では、6月5日から7日の3日間で、18人が登壇し、39項目にわたり、姿勢について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印は、お伝えする項目です。佐原道康議員。1. 米印、刈谷市ゆかりのアスリート支援について。蜂須賀信明議員。1. 刈谷市の健康増進対策について。2. 米印、刈谷市における認知症予防対策について。大山稔議員。1. 米印、刈谷市における浸水対策等について。2. 多文化交流プロジェクトについて。森島康介議員。1. 地方自治法の一部改正と地方分権について。2. 米印、過度な脱炭素や EV 路線への危惧について。3. ワクチン接種と健康について。谷口睦夫議員。1. 米印、軽度・中等度の難聴支援について。2. 医療的ケア児の支援について。3. HPV ワクチン接種について。伊藤義恵議員。1. 育休退園について。2. 保育・教育現場における IT 活用について。3. 米印、放課後児童クラブの昼食について。葛原祐樹議員。1. 米印、地域の防災活動における課題について。星野正治議員。1. 下水道施策について。2. 米印、魅力ある公園づくりについて。3. 入札について。富山浩一議員。1. 米印、刈谷市立刈谷特別支援学校について。揚張真一議員。1. 米印、東南海地震発生時の対応について。2. 米印、自治会活動について。3. 米印、ちょいそこ刈谷について。新海正樹議員。1. 米印、高齢者施策について。2. 刈谷市の公共用地について。稲垣正弘議員。1. 米印、地域共生社会と重層的支援体制整備事業について。山本下子議員。1. 米印、自衛隊に市民の名簿を提供するについて。2. 城町図書館の閉館について。3. 公務の非正規職員の働き方について。4. 物価高騰から暮らしを守る施策の充実について。武藤道夫議員。1. 米印、高齢者や障害者の住宅の耐震化について。2. 気象防災アドバイザーについて。3. 熱中症対策の推進について。三田正也議員。1. 米印、動物について。加藤元基議員。1. 米印、犯罪被害者等支援について。城内静議員。1. 米印、働きながら子育てできる街づくりについて。2. 米印、放課後児童クラブの充実について。3. 米印、刈谷城の復元整備について。上田正也議員。1. 米印、刈谷市の人口動態と政策について。2. 個別避難計画について。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。佐原道康議員、刈谷市ゆかりのパリ五輪日本代表選手を応援する機運を高める支援を。質問、パリ五輪開幕までに刈谷市ゆかりの代表選手をオール刈谷で応援する機運を どのように醸成していくのか。答弁、市ホームページや懸垂幕、電子広告の活用、代表内定選手の表敬訪問の様子をメディア等で取り上げてもらうなど、市内外へ PR している。質問、選手に対する大会前の激励や大会期間中の応援、大会後の表彰などの取り組みはあるか。答弁、大会前の表敬訪問の際に、市長から激励のメッセージを伝えるとともに、大会期間中は市全体を挙げて応援するパブリックビューイングを実施する。また、市民に明るい希望を与えた謙虚な功績に対し表彰する。質問、パブリックビューイングの準備状況は？答弁、テレビ放送の予定やパリとの時差を考慮した実施時間の設定、ウィングアリーナ刈谷を会場として、収容人数の上限を800人とする予定である。当日はキッチンカーの出店を予定しており、来場者が楽しみながら応援できるよう準備していく。質問、ホームタウンパートナー制度をベースに、個人やパラアスリートを対象とする新たなアスリート支援の枠組みを作ってはどうか。答弁、国際大会等に出場する本市ゆかりのアスリートの発掘や継続的な支援制度について、他市の制度を調査研究し、スポーツの振興及び競技力の向上に有効な方法を検討していく。八須賀信明議員、認知症家族の支援強化とさらなる認知症予防対策を。質問、認知症やその疑いのある人及び家族への認知症初期集中支援とはどのような支援か。答弁、医療、介護、福祉分野の複数の専門職が訪問し、アセスメントの実施、初期集中支援計画等を通じて、医療機関等に引き継ぐための個別支援である。質問、家族が認知症になったとき、介護の道しるべとなる、刈谷市独自の認知症ケアパスとは何か。答弁、認知症地域支援推進員が中心となり作成したもので、認知症の進行状況に応じて、いつ、どこで、どのような医療や介護サービスを受ければいいかをまとめたものである。質問、認知症家族のための相談窓口のさらなる支援強化、充実を図る施策として、新たな相談窓口の設置を考えるがどうか。答弁、認知症に関する相談は、長寿課と市内6カ所の各地域包括支援センターで受け付けており、認知症の人や家族への支援、相談業務等を行う認知症地域支援推進員を配置している。また、専門医に直接相談ができる認知症個別相談会を毎月1回開催するなど、多様なケースに対応できる相談体制を整備している。質問、運動と認知トレーニングを組み合わせたコグニサイズには認知機能の低下を抑制する効果がある。認知症予防対策としてコグニサイズの普及活動をどう考えているか。答弁、高齢者サロン等の活動におけるコグニサイズの取り組みの啓発等に取り組んでいきたい。大山実議員、大雨による浸水被害を出さないために早急な対策を。質問、令和4年7月12日の豪雨の際、南部地区ではどの程度の雨量だったか。答弁、小垣江市民センターに設置してある雨量計で、日赤山雨量198ミリメートルで、午後4時50分から5時50分までの1時間で、60.5 ミリメートルの強い雨を観測した。質問、この豪雨により南部地区ではどのような被害があったか。答弁、小垣江町西長井田の集落で30センチメートル程度の道路冠水が発生したが、住宅などへの被害はなかった。質問、道路が冠水した原因はわかっているか。 答弁、近年の異常気象による降雨量の増加、流域内の開発に伴う市街化が進み、水田の保水や遊水機能の一部が失われたことなど、排水能力が不足し、浸水が発生したと考えている。質問、今後この地区の浸水対策をどう考えているか。答弁、浸水の原因を把握するため、流域調査や現地の詳細測量を行うとともに、関係機関との協議を進めている。今後は現況の排水施設の能力評価を行い、具体的な対策を検討していく。質問、昨今の気候変動に対応するための刈谷市の計画の見直しについてどう考えているか。答弁、愛知県は境川、沢渡川流域水害対策計画の見直しを行っている。その進捗状況を踏まえ、刈谷市雨水対策マスタープランの見直しを行っていく予定である。森島康介議員、過度な脱炭素、EV 化の方向性を見直し、地元産業を守る方向に舵切りを。質問、自然環境を守るために、温室効果ガスを全体でゼロにする取り組みとして、刈谷市ではどのような施策を実施しているか。答弁、主な施策としては、事業用脱炭素、促進整備費導入費補助事業、次世代自動車購入費等補助事業、住宅用地球温暖化対策設備設置費補助事業、令和4年11月に設立した刈谷地流未来電力株式会社と連携したエネルギーの地産地消などがある。質問、電気自動車のバッテリー製造には、その資源の大部分を諸外国が持っている点や、資源調達の際に自然が破壊されたり、大量の CO2 が排出されたりと課題が多い。また、電気自動車の評価指標として、製造から廃車までのプロセスを通じて、環境影響を定量評価するライフサイクルアセスメントがあるが、資源調達の際に排出される CO2 や破壊される自然環境が考慮されていないため、不十分な評価システムである。刈谷市は地元の産業を守るため、内燃エンジンの再評価を支援する立場の方針を独自に打ち出してほしい。新しい取り組みをする際には、技術の選択肢を増やして、あるべき姿を模索し、市民の就労環境を守る施策を行ってほしい。世界の潮流としても、内燃エンジンの再評価が起きているが、刈谷市の脱炭素の取り組みはどうか。答弁、次世代自動車の導入促進として、2030年度までに、延べ2600台の補助を目標としている。谷口睦夫議員、難聴によるコミュニケーション障害の対策として、補聴器等購入支援の拡充を。質問、難聴は認知症のリスクの一つでもあり、引きこもりなど社会的に孤立する可能性の懸念がある。刈谷市では、身体障害者手帳の交付対象とならない18歳以下の難聴児を対象に、軽度、中等度、難聴児補聴器購入費等の助成制度を実施している。対象年齢拡充の考えはないか。答弁、補聴器購入等の助成制度は、子供の頃に軽度、中等度の難聴を放置してしまうと、言語の発達が遅れ、学力や社会生活にまで支障の出る可能性があることから、軽度、中等度の難聴のある児童に対し、聞こえの改善と言語の習得を促進するための助成を行うものであり、障害児の学習支援が目的でないため、対象年齢拡充は考えていない。質問、難聴が進む高齢者に対しては、国の 保健者機能強化推進交付金を財源に支援を行う自治体がある。この交付金などを活用して高齢者への補聴器購入費の助成ができないか。答弁。現在、刈谷市の保健者機能強化推進交付金は、高齢者の自立支援や介護度の重度化防止に資する取り組みである介護予防マネジメント業務に活用されており、介護保険会計における介護予防施策に充当されている。この交付金を活用した補聴器購入費助成制度の導入は、介護予防、生活支援サービスなどの高齢者施策全般の優先度を慎重に判断する必要があることからも、他市町村の先行事例やその効果などを注視しつつ調査・研究する。伊藤義恵議員、放課後児童クラブでの夏休み中の昼食配達を今年度は市内全クラブで実施を。質問。昨年2つの放課後児童クラブで行った実証実験にて好評を得たクラブでの長期連休中における昼食配達サービスについて、今年の実施予定はあるか。答弁。4つのクラブでの実証実験を予定していたが、保護者のニーズと事業者の参入意欲の高さを踏まえ、市内全15クラブで実施の前倒しをする。質問。期間や利用料金など具体的な実施内容はどうか。答弁。今年の夏休み期間中に業者選考の比較審査を兼ねた配達サービスを実施し、冬休みの実施事業者を決定する予定である。利用料金は1食600円前後を想定しているが、食べる量や値段によって選択できる手法も検討する。質問。実施事業者はどのように選定するのか。答弁。お弁当の価格やサービスの質のほか、児童クラブ支援員の負担軽減などの項目について、複数の事業者から提案を受け、総合的に評価し、より良い事業者からの提案を採用する。質問。価格やサービスの質に加え、美味しさや安全性なども審査項目に入れてほしいと考えるが、次年度以降の実施事業者はどのように選定するのか。答弁。次年度以降については、夏休み中の実証実験に対する保護者の反響や、児童クラブ支援員の負担を考慮しながら、引き続き同じ事業者を選定するのか、さらなるサービスの向上が可能かを検証した上で決定する。葛原裕樹議員、地域の防災活動の役割を分かりやすく明確にしていくべきでは。質問。避難所の開設から閉鎖までにおける地域の関わりは。答弁。避難所を利用する人が自主的に運営できるよう、地域の役員や避難所を利用する人の代表者、市の職員、施設管理者などで構成する避難所運営委員会が各避難所に設置されるので、地域の関わりとしては避難所運営全般となる。質問。刈谷市避難所運営マニュアルには、地区で安否情報を収集して災害対策本部へ共有するとあるが、その目的は何か。答弁。収集した安否情報は、市が所有する避難者情報などと突合し、調査した上で愛知県へ報告し、県が氏名の公表を行うことで救出・救助活動の円滑化・迅速化が図られることを目的としている。質問。在宅避難者など避難所へ避難されない方への食料等の物資の配布方法は。答弁。避難所へ避難されない方には、近くの避難所に避難所登録表を提出していただくことで、避難所で 食料等の物資を渡すことが可能となる。また、避難所まで物資を取りに来られない方には、屋外支援班が必要に応じて、要配慮者支援班と連携し、ボランティアの方々の協力を得て届けていく。質問、避難所以外の地域支援拠点の設置についての考えは？答弁、場所の選定や災害時の運営等の課題があるため、引き続き他市の状況などを参考にしながら検討していく。星野正治議員、騎乗公園は刈谷城の歴史的建造物の復元ではなく、単なる集客でいいのか。質問、過去の答弁であったように、刈谷城は歴史的建造物の復元という発想は今も生きているのか。答弁、騎乗公園が持つ歴史的な背景や特色を活かしながら、公園の魅力をさらに高める事業を魅力あふれる公園づくり構想の利活用イメージに沿って取り組むことにより、多くの市民に来園いただけるよう、憩いや賑わいの場を創出していきたいと考えている。質問、魅力あふれる公園づくり推進委員会の役割は何か？答弁、構想の実現に向けた取り組みの推進に関してご意見をいただくもので、ロードマップの策定を含む取り組み全体について総合的に評価していただくことを役割としている。地域のご意見や公園づくり会議での市民意見の反映に加え、専門的な見地からも公正に評価していただけるものと認識しており、検討を重ねることで実効性のある成果が得られるものと考えている。質問、公園指定管理者のモニタリングの概要は？答弁、基本的には3ヶ月に1回定例会を実施し、施設管理やサービスが適切に提供されているかを確認し、指導や助言を行っている。指定管理者自身が実施するセルフモニタリングについては、意見箱の設置や定期的に利用者アンケートを実施するなど、要望や苦情を伺う場を設け、自ら点検し、サービス向上に取り組んでいるところである。富山光一議員、刈谷特別支援学校の特徴を生かした支援教育の充実で、名実ともに日本一を。質問、刈谷特別支援学校の特徴は何か？答弁、児童生徒に寄り添う指導、支援を大切にしている。特徴は、小垣江東小学校と両校が自然に交流を通じ、共に生きる力を育んでいること。刈谷豊田総合病院と連携し、看護師が常駐していること。給食センター併設で、子に応じた温かい給食の提供をしていることが挙げられる。質問、ICT を活用した教育環境づくりの現状は？答弁、児童生徒の意思表示を保障するために、障害に応じて ICT の有効活用を進めている。質問、児童生徒の円滑な避難につながる訓練の現状は？答弁、避難訓練を年2回、シェイクアウト訓練を年3回、9月の訓練は、小垣江東小学校と合同で行うほか、医療機器の非常用電源の確保体制を整えている。質問、学校評価や保護者の声は？答弁、指導方法の工夫、安全安心な教育環境整備等で高い評価をいただき、保護者からはよくやっているとの声が届いている。質問、この学校を県民、市民に知らせる取り組みはあるか？答弁、ビデオ広報刈谷の動画配信で紹介している。質問、 この学校にかける思いは何か。答弁。今後も子どもたちの居住地交流、教員の資質向上を目的とした人地交流、小中学校からの要請に応える指導訪問などの専門性を広げ、学校運営のより良い改善に努めていきたい。揚張真一議員。災害に強く、市民が安心して快適に暮らせる街づくりを。質問。水源浄水場には、築50年以上の施設が多くあるが、それらの施設について、耐震診断の結果はどのようか。答弁。管理棟などの一部の建物は耐震基準に適合していると判定されているが、それ以外の露化池や混和池、酸化槽等の構造物は現在の耐震基準に適合していないと判定されている。質問。現在進めている水源浄水場の建て替えはいつ頃完成する予定か。答弁。刈谷市水道事業経営戦略では、水源浄水場の施設の更新は令和12年度までに完了する予定である。質問。自治会の加入者が増え、加入者がメリットをより多く感じることができるようにするための新たな施策はあるか。答弁。自治会の運営にかかる負担軽減のため、業務効率化やデジタル化を図る自治会へ、自治会業務効率化支援事業補助金と市民活動の活性化を図るため、活力ある地域づくりに取り組む自治会等へ、笑顔あふれる地域づくり補助金を交付している。質問。運行開始から6ヶ月以上が経つが、ちょいそこ刈谷の実証実験で調査している内容はどのようか。答弁。会員の登録者数や利用者数の状況、移動傾向や利用における予約の状況等のほか、外出促進イベントの効果などを確認し、北部地域の地域路線としてデマンド交通がどのように機能するのか検証を行っている。新海正樹議員。高齢化、長寿化の傾向や変化に対応する施策の充実を。質問。刈谷市の直近10年間の国勢調査では、単身高齢者世帯が約 97%、高齢夫婦世帯が約 56% 増えたとのことだが、その要因はどう考えているか。答弁。少子高齢化、核家族化の進展のほか、老後は子供たちに頼らず自立したい、現在の生活に満足しているという価値観の変化があると考える。質問、ライフスタイルを自分で選択ができる一方で、単身高齢者で発生し得る問題点についての見解はどうか。答弁、日常的に人との関わりが少なくなる傾向があることから、生活意欲が減退し、認知症が進行しやすくなること、消費者トラブル、孤独死などの問題がある。質問、刈谷市で孤独死が発生した場合の対応はどのようか。答弁、新聞販売店や牛乳販売店など55の事業者と異変を発見した場合に市へ通報してもらう見守り協定を締結している。この協定に基づく通報や民生委員等からの通報により必要に応じて安否確認を行っている。質問、孤立死や孤独死を未然に防ぐためにどのような対策を行っているか。答弁、見守り協定による協力事業者の拡充を図るとともに、携帯型緊急通報機器と人感センサーの貸与のほか、配食サービス事業など複合的に見守り、安否確認体制の強化を図る。また、 希望者に持病などの医療情報や緊急連絡先などを保管する救急医療情報キットを配布している。稲垣正弘議員、誰一人として取り残さない共生社会の実現を。質問、現在策定を進めている子ども計画、第4次障害学習推進計画及び第5次地域福祉計画に地域共生社会の考え方がどう織り込まれるのか、その方向性は。答弁、子ども計画は令和6年度で計画期間が満了となる現行の第2期子ども・子育て支援事業計画の次期計画として策定する。国の子ども大綱を十分に勘案し、困難な状況にある子ども、若者や家庭を取り残さないよう、その特性や支援ニーズに応じて、きめ細かい支援や合理的配慮を行うことができるよう整備を行い、重層的な支援の充実を図っていきたいと考えている。第4次障害学習推進計画には、世代や分野を超えた幅広い地域住民の方の参画を得て、地域全体で子どもたちの学びや成長を支えるとともに、学校を核とした地域づくりにつなげる地域学校共同活動を計画に加えることを検討している。子ども・若者が生涯にわたる人格形成の基礎を築き、自立した個人として等しく健やかに成長することができる社会の実現につながる施策を織り込んでいきたいと考えている。第5次地域福祉計画では、地域共生社会の実現を目指す現行の第4次計画に引き続き、誰一人取り残さない地域共生社会の実現のため、地域住民の複合化、複雑化したニーズに対応する包括的な支援体制の構築等、一層の地域福祉の推進に向けた内容を盛り込んでいきたいと考えている。山本志茂子議員、自衛隊へ市民の名簿を提供することは重大な問題ではないか。質問、これまでは自衛隊が閲覧していた市民の名簿を昨年から宛名シールを手渡すことにしたという方針転換は問題ありと指摘し追及してきたが細工をしなかったのか。答弁、法令に基づいて各都道府県市町村が実施するべきものであり、刈谷市においても昨年度から実施している宛名シールでの提供を今年度においても継続していく。質問、宛名シールの準備作業はどこのかが行っているのか。答弁、総務文書課からデータ所管課の市民課へ募集対象者情報の利用申請を行い、許可を得た後、情報政策課へ当該情報を元にした宛名シールの作成を依頼している。質問、個人情報を自衛隊に差し出すことは、若者の今後の人生に関わる重大な問題であると強く危惧している。行政の責任をどのように考えるか。答弁、自衛隊法施行令第120条で必要な報告、資料の提供を求めることができると規定され、個人情報の保護に関する法律第69条で、法令に基づく場合は、個人情報を提供することができる旨が規定されている。国の個人情報保護委員会で自衛官募集対象者情報の提供は自衛隊法施行令に基づく事務であり、個人情報の保護に関する法律における個人情報の利用及び提供の制限の例外に該当するという見解が示されているため、提供ができるものと判断している。
武藤道夫議員、災害時に避難所へ行けない方の命を守るための住宅の耐震化を。質問、 耐震改修する場合の補助以外に、住宅改修を促すような支援制度はあるか。答弁、一定の要件を満たす耐震改修工事を行った場合、工事が完了した翌年度の固定資産税が2分の1に減額され、所得税は工事費用に応じて一定の金額を控除できる。質問、バリアフリー化の補助件数はどれくらいか。答弁、高齢者向けのバリアフリー化等の改修に対する補助件数は、令和3年度は598件、4年度は755件、5年度は601件で、障害者向けのバリアフリー化等の補助件数は、令和3年度と4年度がそれぞれ3件、5年度が5件であった。質問、件数の多いバリアフリー化の担当窓口で、同時に耐震化も進めるべきであるが、窓口をワンストップにできないか。答弁、ローラー作戦や各種イベント等で啓発活動を行う際は、それぞれの制度を紹介する等の周知を図っていく。また、市役所で相談を受ける際には、必要に応じてそれぞれの担当者を同席させるなどの対応を考えている。質問、東京都墨田区では、高齢者や障害者が暮らす住宅のバリアフリー化と耐震改修工事を同時に行う場合、改修費の助成金額を増額している。本市でも高齢者や障害者を優遇する制度を設けてはどうか。答弁、他市の先進事例などを調査研究していく。三田雅也議員、動物の譲渡会を開催可能とするため、刈谷市の公共施設の条例の一部改正を。質問、猫、犬、鳥、爬虫類など多種多様な動物の譲渡会が増えてきており、動物によっては気温の問題もあり、室内での譲渡会を希望する声も多くなっている。刈谷市の公共施設の条例に、他人に危害を加え、または迷惑となる物品、動物の類を携帯し、もしくは連行しないこと、と同じ文言の内容が一律に記載されているが、小牧市の小牧勤労センターの管理に関する規則を確認すると、他人に危害または迷惑を及ぼす恐れのある動物、もしくは物品を携行するものと規定されており、刈谷市とは文言が異なるため、動物の譲渡会が開催されている。刈谷市の公共施設において、動物の譲渡会を開催するため、条例規則の遵守事項から、動物類の連行をしないことを改正することへの考えはどうか。答弁、社会教育センターの規則で、動物を連行しないことと定めているのは、施設に来館される方の中には、動物アレルギーのある方や、動物に怖さを覚える方が見えること、また、衛生面や鳴き声、臭いなどの課題があるからである。したがって、動物を連行しないことについて、規則を改正することは難しいと考えている。また、市民間における動物の連行については、条例等で規制しておらず、取り扱いについては、各地区の市民間運営委員会が指定管理者として、地区ごとに実情に応じた管理運営を行っている。加藤元樹議員、犯罪被害者等の支援のため、条例制定に向けた審議会の設置と議論を。質問、愛知県内で 犯罪被害者等を支援する条例などを制定している市はどれくらいか。答弁、令和6年4月現在で、犯罪被害者等を支援する条例を制定している市は9市あり、名古屋市、岡崎市、一宮市、春日井市、犬山市、東海市、大府市、千田市、豊明市である。質問、犯罪被害者等を支援する条例を制定している愛知県や各市において、見舞い金などの給付状況はどのようか。答弁、愛知県は経済的支援として亡くなられた被害者の遺族へ60万円、重症病を負った被害者本人へ20万円、精神疾患を負った被害者本人へ5万円の見舞い金を給付するほか、維持支援金の支給、加害者側に損害賠償を求めて再提訴する費用の補助をしている。条例を制定している自治体では、県と同様に経済的支援として、遺族や被害者へ県の2分の1の金額にあたる見舞い金を給付し、市営住宅への入居支援などを行っている。質問、条例制定に関する市の考え方はどのようか。答弁、犯罪被害者等支援条例を制定することで、市民の犯罪被害に対する認識や理解が深まり、市民や行政、関係機関等の連携が強化され、犯罪被害者やその家族に対し、経済的支援など効果的な支援が行えると考えている。そのため、専門的知見の様々な意見を聴取するため、外部の有識者で構成する委員会を設置して、条例の制定を進めていく。城内静議員、公立保育園、幼稚園に、お昼寝用の簡易ベッド、コットベッドの導入を。質問、コットベッドは、布部分がメッシュになっていて、床から10センチほどの高さがあることから、手軽に水洗いができ、ほこりやダニの心配がなく、親はかさばる布団セットを持参しなくて済む。子供の健康を守ることと、保護者の負担軽減の観点から、導入意義はあると考えるが、見解は。答弁、保護者の声を聞きながら、導入について、調査・研究をしていきたいと考えている。質問、放課後児童クラブの子どもたちから、夏休みは熱中症対策で外遊びができない日が多くてつまらないという声が届いている。体育館の利用を増やすことや、地域資源を生かしたプログラムを組むなど、楽しく過ごせる工夫をしないか。答弁、児童が過ごしやすい放課後児童クラブになるよう検討していきたい。質問、放課後児童クラブで子ども会議の時間を作り、子どもの意見を反映した運営を民間と連携して取り組まないか。答弁、子どもの意見を聴取する様々な試みを注視し、いいものは取り入れていきたいと考える。質問、刈谷城の復元整備に反対の声が湧き上がったのは、平成27年度に事業費が約30億円と示されてからである。今後、事業費が明らかになった時点で、住民投票を実施すべきではないか。答弁、魅力あふれる公園づくり構想で市民の意見を取りまとめているので、住民投票の実施は今のところ考えていない。上田雅也議員、危機感を持った少子化対策を。質問、刈谷市の人口動態をどのように考えているか。答弁、コロナ禍の影響により人口が減少する時期はあったが、長期スパンで見ると着実に 増加傾向で推移している。しかし、全国の自治体と同様に、年少人口の減少が続く一方で、高齢者人口は増加している。こうした中、生産年齢人口は増加傾向で推移し、全国の傾向とは異にしている。大きな要因として、就職等により流入する社会層が多いという本市の特徴を示している。今後も子育てや教育等に関連する施策の充実とともに、本市の強みである就職等による流入人口の維持、定着なども図っていきたいと考えている。質問、刈谷市の合計特殊出生率はどのように推移しているか。答弁、直近5年間では、平成30年が 1.67、令和元年が 1.53、2年が 1.47、3年が 1.45、4年が 1.39 であり、いずれも国や県の状況を上回っている。質問、刈谷市の年少人口の減少に歯止めがかからない状況において、当局は危機感が足りないのではないか。今後の少子化対策をどのように考えているのか。答弁、総合計画の重点戦略の一つに、若い世代や子育て世代への支援を挙げ、子供を産み育てやすい環境の整備や、教育環境の充実と多様な学びの提供等を進めるほか、妊娠や出産に対する各種支援や、ICT を活用した保育環境の整備等の取り組みも少子化対策につながると考えている。